今日は現代美術家の宮島達夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回シドニーで大きな展示会ということなんですけれども、シドニーで展示会をされるのは初めてになるんでしょうか？
何度かグループ展では、作品を発表しておりまして、シドニービエンナーレとか、それから3年ぐらい前にやったここでのグループ展にも参加しています。
そうなんですね、はい、でも今回ご自身
個展というのは初めてですね。
そうなんですね、はい、南半球で最大規模の、はい、宮島さんの個展になるということなんですけれども、
南半球というか世界でもこれだけ規模が大きなのは初めてじゃないでしょうかね。
そうなんですね、
はい、大きなインスタレーションが今回4つも同時にここで展開されますので、
はい、
そういうのはちょっと珍しいと思います。
あ、はい、宮島さんは今回いつシドニーにいらっしゃったんですか？
もう、10日ぐらい前に入って。
あ、そうなんですね、
はい、ずっと、ワーキングをチェックをしていました。
どうですか、その作業の進み具合は？
スタッフの皆さんにも言ったんですけど、ここの美術館の設営スタッフというのは非常に優秀で、ちょっとびっくりしました。
あ、そうですか、はい、どういうところが優秀で驚かれたんですか？
仕事柄世界中の300カ所以上の美術館とかギャラリーで仕事をしているんですけども、
はい、
大体その設置するワーカーというのは指示通りに動くというのが基本なんですよね、
はい、
ですから私がこうしてほしいで、また指示書があってこうしなければいけないというその通りにやるんですけど、大体その、場所によってちょっとずつ違うんですよ。ですから場所に合わせた設置方法とか、いろんなさまざまな問題箇所が出てきたときにそれをこういろいろ解決をしなければいけない。でそういうソリューションがですね、ここの人たちは自分たちで考えてどんどん新しい方法論を開発して、でものすごくいい解決方法を見つけてくださるんですね、こちらの指示を待たずに。だからここのワーカーたちは、自分自身も作品を作っているアーティストなんですよね、ですからそういう意味で自分たちが展示をするときにどういうふうにしたら一番いいかというのをよく知っていて、でこの作品はこういう意図があるだろうから、じゃあこんなふうに展開をした方が絶対いいと思うっていうような、そういうとても創造的な仕事の仕方をしてますね。びっくりしました。ですから非常にいい展示になると思います。
今回シドニーでその、個展を開くことになった経緯というのは何かあったんでしょうか？はい、
まずここの美術館の学芸員のレイチェル・ケントさん、レイチェルさんが、僕の作品をずっとこうフォローしてくれていて、で3年前のグループ展にも、招待をしてくれたのはそのレイチェルさんなんですけども、そのレイチェルさんがずっと温めていた企画でぜひ個展をお願いしたいという、そういう要請だったんですね。ですから、もう2つ返事でやりましょうということで、はい、
そうなんですね、今回の展示で宮島さんが、特にこれを見てほしいという作品はありますか？
そうですね、宮島といえばメガデスっていう作品が代表作って言われるんですけど、このメガデスっていうのは非常に大きな作品ですので、なかなか展示する機会がないんですよね。それが今回展示されるということで、もう5年ぶりぐらいでしょうかね、展示されるのは非常に珍しい、形で展示されますので、ぜひこれはご覧になっていただきたいなと思ってます。
もうシドニーは何度もいらっしゃってると思うんですけれども、はい、シドニーに対する印象というのはどんなものをお持ちですか、街として？
そうですね、とてもなんかこう暮らしやすいですよね。
そうです、感じますか？
10日間ぐらい今回ちょっと滞在が長いんですよね、
うん、
普通の展覧会だと1週間もいないんですけど、
はい、
今回はとても大きい個展なので、期間が長いんですけども、すぐ海が見れるし、それからボタニカルガーデンで散策もできるし、
そうで ですね、
まあ、便利もいいしね、街の中ですし、うん、そういう意味では非常にこう暮らしやすい、まあ、そんなに危険も感じないですしね、うん、あのいい街ですよね。
どういう点を見ていただきたいと思いますか？
そうですね、全く皆さんがおっしゃるように現代美術は難しいっていう先入観念があると思います、うん、で僕もその難しい美術というのはあんまり好きじゃなくって、ただ美術というのは本来自由に見ていいものなんですよね、うん、ですからこういうふうに見なくちゃいけない、こういうふうな作家のコンセプトを理解しなくちゃいけないっていう窮屈な見方ではなくて、まあ、なんとなくぶらりと来てぶらりと見て、嫌いなものは嫌いでいいし、見たくないものは見たくないでいいと思うんです。アートはそもそも自由なものですからね。だけれどもそれで何か引っかかったら、あ、これはなんかちょっと面白そうだなとか、あ、美しいなってちょっとでも感じたら、もうちょっと先まで進んでいただきたいんですね。つまり解説をちょっと読んでみたり、大抵はそのテキストが置いてありますから、美術館には、うん、この作品の作者の意図はこうですっていう、興味のあるものだけ見ればいいです。興味のないものを見るから疲れちゃうそして難しいなと思う感じるものを理解しようとするから、ますます難しくなっちゃうんですね。これはね、人との出会いと同じだと思います。例えばいろんな人がいて全員を理解しようっていうのもなかなか難しいですよね、うん、それで会う人会わない人ってやっぱりいるじゃないですか。そうですね、うん、だから、自分があってなんかあんまり得意じゃないなと思ったら、まあ、さりげなくさようならをすればいいわけで、でこの人は面白そう、もっと知りたいと思ったらもっと突っ込んでいろんな話を聞いたり、食事をしたり、うん、遊びに行ったりっていうふうにすれば、そういう付き合い方をしていただければアートはもっともっと面白くなると思います、はい、
海外のその観客の反応というのは非常に素直だというのを、うん、アーティストの方から聞くことがあるんですけど、
そうですね、
宮田さんの場合もそう思われますか？
う
ん、
そうですね、まあ、表現力が豊かというか、リアクションが非常にこうストレートであるというか、うん、そういう点では自分の感じたままをストレートに言葉にしたり態度に表したりするので、非常にこう外国の観客の方がなんかこうリアクションがいいなっていう感じは受けますよね、うん、まあ、ただ日本人とかアジアの人たちも感じてないわけではなくて、感じているんだけどそれを外に出すことがちょっと恥ずかしいというか、奥ゆかしいというか、そういう感じだと思うんですね。ただ自分が感じたことを外に出して、素晴らしいなと思ったら素晴らしいねって言ってあげることっていうのは、相手にも喜ばせることになるし、それはフィードバックして自分も素晴らしいっていうことを表現できたっていう、さらに喜びが広がるので、まあ本当に素晴らしいと思った時には素晴らしいねって言ってあげることはすごくいいと思いますね。
今回のシドニーの個展でいつもとちょっと違うよという部分はありますでしょうか？
そうですね、カウンターコールという作品があるんですけど、うん、カウンターコールとタイムトレイン、うん、でこれはもともと別の作品だったんですけども、今回、まあ同じようなコンセプトが背景にあったので、それを2つ合わせて展示をしてあります。ですからよりダイナミックで、よりそのアトラクティブな展示になっていると思います。電車が走るんですね、模型の電車が。
そうなんですね、
はい、それで大きな石炭の山にカウンター LED がついていて、はい、でその周りをぐるぐるぐるぐる、やっぱりカウンターを積んだ模型の電車がずっと走ってるんです。これはとても見ていて、まあ、ちょっとディズニーランドっぽいんですけど、ええ、ちょっと面白い作品で子どもさんも喜ぶと思います。
あ、はい、なるほど、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。